短歌の応用、波長、破格。波長、破格という表現は、ただの字余りや字足らずだと説明されたり、破格は文脈の切れと区切れが異なるものだと定義したり、まちまちで統一見解がありませんので、ここでは大雑把に、様式の定型から局所的に逸脱していることとしておきます。ところで、一定の調子で詠唱するならともかく、口に出して読んでも通常の語りくらいで済ませてしまう私たちにとって、文字数は絶対的な意味を持たなくなっています。おおよその輪郭が守られていれば、一文字くらいの変化は気にならないのは、厳格な試験が身についているものですから、何しろ嫌々ながらでも学校で教わりますから、局所的なわずかなブレなどは、心象のうちに様式へと復元されてしまうのも大きな原因です。そのため、わずかな字余りや字足らずは、あまり気にしないでよいと、初めから説明したくらいですが、ここで行われる字余りや字足らずは、そのような様式内の揺らぎではなく、明白な意図を持って、四分の一部を波長、破格にするものになります。初めてのチョコに勇気は委ねます。どうか受け取ってください。心臓をバクバク。初めてのチョコに勇気は委ねます。どうか受け取ってください。心臓をバクバク。全体の様式が保たれて、そこさえ抜けば短歌であることが、実際に唱えてみて確認されるのであれば、あえて局所的な波長を持ち込むことも可能です。この例のように、語り言葉であり、心情のピークでもあるようなところに合わせると、伝えたい思いが勝りすぎて、形式が歪んだように聞こえますから、読み手の思いが伝えられて、かえって効果的なくらいです。あるいはまた、なんだか腹が減ったな、おいしい匂いに誘われて、のれんをくぐる早退の午後、なんだか腹が減ったな、おいしい匂いに誘われて、のれんをくぐる早退の午後、ただの日常の語りから、様式的な短歌に移行したような効果があります。反対に結句で、日常の語りに帰っていくような方針もありますが、あまり長くなりすぎて、聞いていても、様式の復元力が働かず、短歌と思われなくなったら破綻します。自分がどれほど主張しても、聞き手が、短歌とみなさなければ、それは短歌ではなくなりますが、聞き手といっても様々ですから、波長が大きくなれば大きくなるほど、短歌とみなさない人が増えるのは避けられません。ですから、こんな短歌ばかりでは、ちょっと安っぽく見られますが、逆に、定型の短歌ばかり並べられても、マンネリズムと思われるのであれば、時々はこのようなやり方も挟み込むくらいが楽しみであり、詩的な面白さにもつながります。使用の目安としては、心情のピークに合わせたり、語り言葉に合わせたり、あるいは流行歌の歌詞をそのまま引用して、短歌のうちに利用したりと、読み手の特別な意図があると、聞き手が悟れるような箇所で使うのが秘訣です。また、二文字の字足らずを使用しても、夢は、かつては私のものでした。今はつかめない、遠い幻。夢は、かつては私のものでした。 今はつかめない遠い幻。やはり大切な思いを印象づけることが可能です。完成したら何度も口に唱えて短歌に聞こえるか確認しましょう。耳で短歌に聞こえなければそれはただの端子に過ぎません。しかも中途半端に短歌を猿真似した端子であると悟られると評価が下がることにもなりかねません。自由律の俳句や短歌の危うさは実はそこに存在します。なまじ俳句や短歌の名称にこびりついているものですから、下手な俳句や下手な短歌に見られるのは当然で、また形式を離れておきながら中途半端に伝統にとらわれていたりと、生ぬるいまがいものに見られてしまう。それで多少優れたものを拾い集めると、実際は短歌の様式を踏まえながらそれを穏やかに解体したものに過ぎなかったりします。では早速ノートを取り出して、2字以上字余りの短歌を3句、2字以上字足らずの短歌を2句作ってみるのが練習です。ついでに字数に固着するような安っぽい固定観念はデリートです。自由律短歌、単詞でなくて短歌の自由律ということですから、つまりは短歌の亜流には他なりません。ですから埋没すべき詩のジャンルと捉えて自由律短歌ばかりを作っているならば、咳をしても一人ぼっちの誰からも相手にされない老いの惨めさを晒しますが、短歌の一バリエーションとして時折楽しむならば、かえってバラエティを豊かにする素敵な詩形としても成り立つわけです。つまりは本流を基本に置くからこそ安心して時折逸脱してみるのも愉快なジャンルということです。ただし私の定義は通常のものとは異なりますが、元の定義自体が意味不明ですので、相手にする必要もありません。競技の自由律は、短歌や俳句の枠構造はそのままに、韻律、すなわち字数の制限だけを取り除いたものです。つまり、短歌の5つの句の配置はそのままに、字数の制限を短歌の枠構造が維持できる範囲ギリギリまで緩めたものとみなすことができます。もとより人によって許容範囲が異なりますから、形式主義者にはすぐに端子とみなされます。ただより長い文字より短い文字の交代という大枠は維持するのが最も短歌に寄り添った自由律となります。実は短歌に寄り添っている方がルーズになっても短歌の気持ちで読みやすく、かつ形式的に短歌の亜流と見られやすいので、おすすめの方針です。つまりは聞き手が短歌として許容してくれる可能性が作品としての価値を保証するという仕組みです。あの日の夢は真っ赤に染められた 夕日の中、あの人の影帽子を捕まえようとしたけれど、あの日の夢は真っ赤に染められた夕日の中、あの人の影帽子を捕まえようとしたけれど。これに対して抗議の自由率は、韻律の制限を取り除くとともに、5つの句であるという条件も取り除いたもので、したがって自由律の単価は4つのパートに分かれていても、6つのパートに分かれていても構いません。ただし、あくまでも単価に寄り添っていると悟らせるように読むのが理想であり、そこから離れると単なる単詞としか見なされなくなります。もっとも単詞と思われても構いません。単価の心持ちで読んだなら、悟られなくても単価です。それで単詞と思われたなら、単詞と思われても良いのです。結局はその内容が素敵な詩なら良いのですから、それにもかかわらず、単価と思われなかったら、やはり単価にはなりません。あなたがどれほど主張しても、決めるのはあなたではありません。それでもあなたが単価と思うことだけは、やはりあなたの自由です。だから自由律単価です。この文は明確な思考性を持ちません。と丁寧に解釈してみるのも優しさでしょうか。春の午後、しばらくまどろんではいたけれど、不意に呼び鈴です。春の午後、しばらくまどろんではいたけれど、不意に呼び鈴です。時折はこのくらいのルーズな様式があっても良いのです。それが常習化するとかなり愚か愚かしく聞こえますから、そこだけ注意が必要です。本流の短歌に疲れた頃、息抜きのように織り込まれているのが素敵です。短歌解、あるいは解短歌。短歌様式のバリエーションとして、短歌解、解短歌、あるいは仏足、仏の足という形式をたまに織り込むのもユニークです。これは短歌の好きなところにもう一句、5文字か7文字を付け加える形式で、例えば、せっかく良い着想が浮かんだのに、どうしてもまとめきれなくて、でもその一言が外せなくて、思い悩んでいるような場合に、僕の手として使用しても構いませんし、同じような形式の単価ばかりではつまらないので、あらかじめどこに加えるかを決めて、改変された形式によって作詞を行っても構いません。この形式の利点は、あくまでも短歌の様式をもとに発展させたに過ぎない、短歌のバリエーションとして解釈して構わない、と受け止められやすいことで、自分でオリジナルの形式を作るよりは、はるかに認められやすい点にあると言えるでしょう。もちろん、私が作ったジャンルに過ぎませんが、実際のところ、源の年より1055から1129の記した歌論書、年より随納の中では、短歌のどこかに一句増やしたものが、 書道家として紹介されています。実際の書道家は後で説明する形式になりますが、このような形式意識が当時あったことは確かです。ただし、短歌の結句の後にもう一つ7文字の句を加えるものは、仏則という名称のルーツとなった仏則石化体として実際に使用されていた形式です。つまり575777の38文字で一つの四形となります。これは奈良薬師寺の仏則石のところにある石碑に刻まれている和歌の様式で、使用された形式は極めて少ないジャンルですが、万葉集ではただ一首だけが掲載される隠れキャラ的な形式になっています。いやひこ、神のふもとに、京羅もか、鹿のふすらん、川ごろも来て、角をつきながら。いやひこ、神のふもとに、京羅もか、鹿のふすらん、川ごろも来て、角をつきながら。読み人知らず、万葉集16巻、1884。弥彦山、神山のふもとに、今日もまた、鹿が伏しているのだろうか。毛皮を着物にして、角を突き立てるようにして。弥彦山は、新潟県西蒲原郡弥彦村と、長岡市の境界にある山で、それほど高いものではありませんが、周囲が平野なので、際立った神山とされてきました。あるいは、そこの神社に関係する和歌でしょうか。神獣としての鹿などは、もののけ姫の世界です。このように、575777と読まれたものが、仏則石化体ですが、おそらくこの形式は、神仏と関わりのある形式なのかもしれません。しかし私たちは別に神仏に奉仕する和歌を読むわけでもありませんので、その様式だけを拝借して短歌に七文字をさらに加えた形式を仏則石化体として使用しても良いわけです。それではせっかくですから、まずはこの仏則石化体の和歌を一首、それから他の箇所に5文字か7文字を加えて短歌を改変した形式で和歌を一首、それぞれ読んでみましょう。もちろん言葉書きも忘れずに。5月に休むトンボを見つけて。ローズマリー、止まるトンボの夕暮れは、ベランダの彼方、さつきの空まで、香り届けよう。ローズマリー、止まるトンボの夕暮れは、ベランダの彼方、さつきの空まで、香り届けよう。仏則体、時の旅と、近頃ちょっと疲れ気味。催眠術かな、洗濯機。ぼんやり見つめて目を回し、気がつけばもううちの子の声。催眠術かな、洗濯機。ぼんやり見つめて目を回し、気がつけばもううちの子の声。短歌会、時の遥か。このように言葉書きや後書きを加えると特別な作品らしくなりますので、特に気に入った短歌ができたときは記しておくのも良いでしょう。その代わり、毎回やっていると面倒ではありますし、気 聞きても煩わしいことがあるので、状況に応じて使い分けるのが良いでしょう。万葉集でも詳細に状況のわかる和歌もあれば、読み人知らずの短歌が並べられたところもあり、それぞれに価値がありますから。短半歌、後で説明します。長歌において最後にいくつかの短歌が半歌として加えられることがありますが、短歌の後に短い別の詩が加えられたものを短半歌と呼びます。短歌につけられた短い詩の名称も、このジャンルの名称もともに短半歌です。ただし、こんなジャンルは存在しません。私がオリジナルに作ったものに過ぎません。短歌の宿題に提出しても、減点されるから気をつけましょう。後ろに付けられる詩は、短歌との統一性を図るため、5文字、7文字を使用しますが、それをどのように組み合わせても、何句で表現しても構いません。ただ、短歌と同じくらいの長さになると、二つの詩として見られる傾向が増大し、短歌より長くなると、短歌の方が付属物に見なされる可能性が高まります。最も普通のパターンは、5から7、7から7くらいで、内容は短歌で言い足りなかった思いをさらに加えたり、希望を述べた短歌に対して現実をつぶやいて果てたり、さまざまな方針が求められるかと思います。素直な語りで短歌に対する何らかの心情を表明すると、きれいにまとまりやすいので、初心者にはおすすめです。もちろん、短半歌によって短歌を補足して、初めて一つになるような詩としても構いません。形式の名称に過ぎませんから、表現に対する制約はありません。しぐれして、暮れゆく鐘の時の音を、風にさらされ、祈るもみじ葉。しぐれして、暮れゆく鐘の時の音を、風にさらされ、祈るもみじ葉。あざ笑います、冬の将軍。あざ笑います、冬の将軍。手本歌、時の旅と。このように、さらに七七を加えて、短歌の最後と同じリズムを保ちながら、何らかの思いを描き出すのが、この形式の最も基本的な形になります。では早速、何種かノートに落書きをしてみましょう。まずは基本形を使用するのが、練習のためにはおすすめです。